最近出版されたばかりの本に説教と神の言葉の神学というタイトルの書物があります。これは20世紀最大の神学者と呼ばれますカール・バルトという人が、今から100年前に書いたそういう書物です。これ一度日本語で何十年も前に翻訳されて、バルトの著作集にも一巻に収められているんですけれども、私たちにも親しい、お二人ともこの会堂で説教したことがあるのではないかと思いますけれども、加藤恒明先生と、あと浦賀教会の楠原博之先生が、お二人で改めて翻訳いたしました。もう一世紀も前の古典に属するものだけれども、しかし今こそ改めて読み直すべき時が来ている。今の教会に生きる我々こそが聞くべき言葉だ。加藤先生、後書きの中でそういうふうに書いていらっしゃいます。これは教会の牧師たちの集まりの中でバルトがした2つの講演が元になっている書物です。私はこの過ぎた1週間の間、その前半部、第一講演と呼ばれる部分だけ読みました。心打たれながら読みました。そこでこの神学者が語っていることを噛み砕いて言えばこんな風になります。私たち教会は神の言葉を語るように召されているけれども、これ本当によく考えると大変なことではないか。ただの言葉ではない、神の言葉、それも暫定的な言葉ではなくて、神が本当にお語りになりたい究極的な言葉を教会よ語れと、そういう言葉を託されている。でそのことを真剣に考えるならば、それはどうあがいたって自分の力ではできないことではないか。それにもかかわらずその使命を託されたからと、自分は神の言葉を語っていますという団体とか、またそういう人間がいるとしたら、それこそ神をも恐れぬ存在、裁かれるべき人間ではないか、そういうふうに語り始めるのです。なるほど、その通りだと思います。牧師は、また牧師をここに立てる教会は、神の言葉を預かり、神の言葉を語る者として集められ召されている自分であると、そういう自己理解を持っています。神様が、私たちは世に向かって、神様があなたに語りたい言葉があるんだ。他の何を差し置いても、あなたが絶対に聞かなければならない、あなたの命、あなたの存在に関わる究極的な存在からの究極的な言葉があるんだ。そう信じて語りかける言葉があるのです。を我々は持っている。ですから、その言葉が受け止められ、聞かれ、教会に喜んで人が集うときこそ、語った者たちは厳しい神の裁きに直面する、さらされるのだというのです。お前は本当に私の言葉を語ったのか？自分の思い込みを私の名を語って告げただけに過ぎないのではないか？そういう裁きに直面させられる。けれども、本当に語らせていただくのであります。主が与えてくださるその隣人の心に慰めの言葉を、キリストの贖いの福音を届けさせていただくのであります。今日、共に聞いています聖書の物語は、まさにそのようにして召されたもの。人間を巻き込み、本当は人間には語れるはずのない神の言葉を語るようにと召し出された一人じゃありません。一つの家族の姿が描かれています。これは普通の家族です。普通の人たちです。神はこのような何の変哲もない 普通の人々を召されます。ご自分の救いの歴史のため、召し出し、お持ちになられます。五節に、ユダヤの王、ヘロデの時代、アビヤ組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言ったと、そうあります。祭司ザカリアと、やはり祭司の家系に属するエリサベトという夫婦があった。ユダヤの世界にあっては、祭司の夫と祭司の家系に属する妻、そういう夫婦、これは特別な血筋の人たちのように感じられますけれども、どうもそうではありません。祭司の家系っていうのは、それほど稀なものではなかったようであります。当時祭司は、およそ2万人から3万人ほど存在していたと言います。で、その2万人から3万人の人々が28グループに組み分けされていたようです。でザカリアの属した、ここに出てますけど、アビヤ組という祭司団もありまして、それはその28組中の第8組に当たったようです。でこの28組の祭司団が、週替わりに当番制でエルサレム神殿で祭儀、祭司のお世話をしていたと言います。28組が1週間ずつだと、1年だと、大体年2回ですね。大体年2回1週間ずつ神殿の務めを果たしたようです。でその1週間の間はなかなか忙しくって、こまごまとした様々な仕事があった。ようですけれども、民衆がやってきて神殿に捧げるその祭儀のお手伝いをすることをしてたようですけれども、中でもこの1週間の務めの中で大切な務めというのがありまして、それは神殿の聖所に入りまして、そこで朝晩と香を焚くと。香を焚いて神様にその匂いを捧げる仕事があった。でこれは毎日代表に選ばれた一人だけが神殿の聖所にまで入って成した務めであったといいます。一日一人なので、一週間に7人だけがこの務めのために選ばれた。でそれはどうやって選ぶかというと、9節にあります通り、この昔からのしきたりによって、くじ引きによって決められたといいます。エルサレム神殿の一週間の務めが年に2回、一組につき年に14人だけが神殿の聖所に入れる特別な仕事を与えられた。どうですか？多いですかね？少ないですかね？しかしこれはやっぱり少ないと思います。一組1000人近くの人が対象ですから、このくじはなかなか当たるもんじゃなかったようですね。例えば、20歳からくじを引き続けて70歳になっても絶対に当たるという保証はない。一生に一度。中には一度も経験しないで祭司の務めを終えていく者もいたようです。で、18節に、私は老人ですというザカリア自身の言葉があります。これ一度くじに当たると、もう次からそのくじから外れるらしいので、一度しかできないですね。当たったとしても。でザカリア18節で私は老人ですと彼自身が言ってますから、ザカリアも長年祭司として働いていましたけれども、この時ようやくその務めに当たったということでありました。そのくらいですね、ザカリアという人は平凡な無数の祭司のうちの一人であったということができるでしょう。その平凡なザカリアにとって、これは一生に一度の晴れ舞台であったということもできるでしょう。で、こういう時、人が大切にすることは何かと申しますと、これは段取りを間違えないということであると思います。祭祀とか祭儀っていうのは、型通り行うっていうのが、これはどの宗教においても重んじられることだと思います。決められた手順に沿って、きちんきちんと行っていく。それが、しかも一生に一度当たるか当たらないかの、そういう務めならば、自分のオリジナリティなんか入れる余地なんかないと思います。きちんきちんと定められた通りに行う。ところが、21節。 聖所の外で見学に集まっていた祈り手たちが、ザカリアが聖所の中からなかなか出てこないので手間取っているようだと不思議に思ったとあります。何か粗相を知ってしまったのではないかとか、まあ、緊張のあまり体調でも崩しちゃったのか、そう想像したのかもしれません。まあ、不思議に思ったけれども、そうではありませんでした。なぜ彼が手間取っていたのか。11節、天使が現れて彼が香を捧げているその香壇の右に立ったからでした。これある人は大変面白い表現だと思いますけれども、天使が現れて香壇の右に立って、ザカリアの仕事がストップしてしまってもたもたしてしまったことを、ある人はザカリアの務めの最中に天使の邪魔が入ったのだと、そういうふうに言いました。一生懸命に光沢務めに勤しむ、手順を間違えないように粛々と進めたいザカリアを遮って天使が介入してきた。もちろん普通に考えれば、神殿の務めを している人のところに現れた天使の存在、介入っていうのは、これは邪魔でも何でもないものであります。むしろその奉仕自身が目指していること、そのものがそこで起こったんだというふうに普通は理解できるものだと言ってよいでしょう。天使に会いたいから、神様にお会いしたいから、祭司は神殿で祭儀をするのであります。ところがある人はこれを天使によるザカリアへの邪魔だ、まあ、そう大胆に表現しましたように、落ち着いて考えると、やはり私たち人間にとってこういう神様の突然の思いがけない介入というのは、正直に言えば邪魔なものだと思うのであります。日本のことわざに、鬼神を敬してこれを遠ざく、鬼神鬼神を敬して敬ってこれを遠ざけるという言葉があります。人間の力を超えた存在は、まあ、敬うことによってその怒りをなだめたり、その敬うことによって不況を買うことを避けて、まあ、なるべくそっとそっと遠くに置いておきたい、遠ざけておきたい、それが基地だということわざです。で、これは日本人だけじゃなくて、神仏に対する私たち人間の素直な思いというのはそういうところがあるだろうと思うの。だから、ある人がこれはザカリアに対する天使の邪魔だというのは、まあ、意外な表現ではありますが、ザカリア自身の本音をよく言い当てている言葉であると言ってよいだろうと思うのです。いえ、それどころか、実は聖書の民こそが、まことの神の介入の恐ろしさと、それをよく知っている民であったと、言えるだろうとさえ思うのです。聖書の中で天使に出会ってしまったザカリアについて、12節は邪魔が入ったどころか次のように報告するのです。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。神に仕える者が民に代わって神に仕える取りなしをするその祭司が、天使が現れてしまうと、神が本当に介入してしまうと、不安に駆られ恐怖の念に襲われた。生ける神との出会い、また神の使いとの出会いというのは、死にそうになるほどの恐怖を与えるものだというのは、これは旧約聖書のうちに何度も出てくることですし、それだけではなく、新約聖書にも出てくる神の御前に置かれた人間の通常の反応であると聖書は語っております。キリストの教会が良き知らせ、福音として語る、キリストの復活の出来事に最初に触れた人間のことを思い起こしていただいても良いのです。キリストの復活に出会ったローマの兵隊たちは、恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったと、福音書は報告しているのであります。 ザカリアという人もこのような恐ろしい神の権限に出会ったのだ。信仰を持つザカリアであろうが、信仰を持たないローマの兵隊であろうが、何も変わらない。生ける神に出会うと人は震え上がる、不安に駆られる。そういうことがここで起きている。それは全く自分の自由にはならない、自分をはるかに超える力との恐るべき出会いなのです。聖書は、真の神様は天地の作り主なる神だと明かしいたします。世界とそこに満ちるものは、この神様がそのご意志によってお作りになり、そのご意志によって保ち生かしているのです。聖書の主張によれば、万物の霊長を自認しているこの私たちも、神の被造物の一つに過ぎません。我々がもしも今後、まるで神様のような自分でも理解できない AI を作り上げたところで、それでも人間は神なんかじゃない。ちっぽけな被造物です。神は神であり、人は人である。この線は絶対に変わることがあります。作り主なる神の前に立てば、どうしても不安になる。恐怖の念に襲われる。それが被造物である我々であります。ザカリアとエリサベトというこの老夫婦は、二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めを守り、火の打ち所がなかったと6節にその人柄が書かれていますが、けれどもこんな正しさも、主なる神様の前に、いえ天使の前にさえ恐れずに立つことはできなかったのであります。いや、それがまあむしろですね、この不安と恐れを、神の御前にある不安と恐れを知ることこそ、人間の正しさだ、正しい人間の位置だということもできるのではないかと私は思います。そしてまた、このような不安と恐れは、人間が意図的に起こすようなものでもありません。生ける神との出会いが与えられるとき、おのずと我々被造物である人間に引き起こされる恐れであり、それはやがて主イエスを十字架につけて殺すために、十二弟子の一人であるユダと一緒にやってきた者たちが、あなたが探しているのはこの私だ、この私だ、その主イエスのお言葉の前に全く意図せずして後ずさりして引き倒されてしまったように、生ける神の前に引き出されるとき、どんな罪人も、どんな無神論者も、膝を折る以外はない。生ける神の権限の前にある人間の、それ以外にはありえない、正しい姿なのであります。今日この日の説教において、私がどうしてもお伝えしたかったことの一つはこのことであります。決して自分の自由にはならない、恐るべきお方がいらっしゃるんだ。そしてそのお方は私たちの人生に介入してこられるんだ。その時、我々は膝を折り、ひれ伏さざるを得ないんだ。まあ、こういう不安に駆られたり、まあ震える、身が震えるような生ける神との出会いの経験のことを、宗教学の言葉ではヌミノーゼ体験と申します。ヌミノーゼ体験。ね、生ける神に出会ってしまって、ブルブルと震えるような経験、恐れです。こういうことが与えられる。けれどもザカリアに起きたこの出来事、こういうことが起きたということは、二重に不思議でありがたいことであると私は思います。一つは、このような天地の作り主がそのお方の前に立つと、恐れて震え出さずに折れないような天地の作り主が、このお方の前に塵に等しい私たちを目指して わざわざ会いに来てくださる。不思議なことです。二つ目、このような天地万物をお作りになる恐るべき力を持ったお方が、私たち人間と出会い、私たちを恐れさせるとき、ただその恐れの中に突き落とすだけじゃなくて、13節です、恐れることはない、恐れることはない、慰めと励ましの言葉をお与えくださるのであります。この世界には私たちのことを滋賀にもかけない力あるものがあふれております。私たちのことを一別することもない権力者があふれております。世界とその歴史っていうのは、私たちの預かり知らぬところで私たちの顔をまっすぐに見てくれない人たちによって作られ進んでいっているように感じる。それが我々の実感だと思います。ところが、天地万物の作り主であり、この世界の誠の主人であられる力に満ちたお方は、何の変哲もない老夫婦を顧みられるのであります。天使の権限を前に不安になり恐れ、本音は迷惑で邪魔だと感じるほかない、貧しく罪深い者たちに向かって恐れることはないと語りかけてくださるのであります。そしてご自分の福音の一部に、神のご計画の実現のためにこの者たちの生涯を組み入れてくださるのであります。これは不思議で恵み深いことだと思います。このお方の前では、この神の前では、私たちは自分が軽く扱われている思う必要はないのであります。今日の聖書箇所において大変慰め深く心を打つことの一つは、ザカリアの身に起こりましたこの神の恵みの出来事というものが、ザカリアとエリサベト夫妻にとって大変個人的で大変具体的な恵みの知らせを伴っていたというか、まあそれがメインであったということ。13節以下、天使の知らせを改めてお読みいたします。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。イエス・キリストの出来事を語ろうとする福音書記者ルカ。しかしそのルカがですね、イエス・キリストの福音をさ、これから語ろうと言い出しつつ、語り始めるのが、一組の老夫婦が長年祈り求め、しかし叶えられず、とっくに諦めてしまっていた、個人的な願望、子供が与えられるという個人的な願望を、神がお聞きになった。この出来事を語り始めることからイエス・キリストの福音を語り始める。不思議なことです。これは救い主の歴史を語り出す聖書66巻においても、とりわけ大切な場面において、記すようなことなんだろうか。これは確かに神様のくださった恵みの出来事であったとしても、あまりにも個人的だから、各自がそれぞれ自分の胸に秘めておけば良いものではないだろうか。大きくなった洗礼者ヨハネの出来事から語ればいいんじゃないか。けれどもそうではありません。神はこの老夫婦の長年の祈りが、諦めてしまっていたその祈りが聞かれた、その恵みの出来事が、個人的な恵みの出来事が、救い主誕生にまっすぐにつながる重要な出来事だと。そういう出来事としてお選びになったのであります。 通の夫婦の身に起きた子供が与えられるという奇跡だけど大変個人的である出来事を主イエスキリストの誕生の先触れ、福音を語るための最初の言葉として取り上げてくださいました。そしてこの極めて個人的な恵みの出来事が彼ら夫婦のためだけではありません。多くの人々の喜びとなると神は天使を通しておっしゃるのであります。もちろんこの夫婦に与えられるその子が成長していくと洗礼者ヨハネとなり、その人は主イエスキリストの福音の最初の伝令、アレノで呼ばわる声として用いられた、そういう重要人物になることを私たちは知っております。また彼が、まあもうここで書かれていますように、ナジル人と呼ばれる特別な神への誓いを生まれながらに立てた人物であることも知っています。獣の毛皮をまとい、稲子と野蜜を主食とする、まあ異様な生活を作った人です。そして彼は預言者の一人のようにして、神の速やかな裁きがやってくることを告げた、まあ、特別な存在であり、我々は知っている。けれどもまた、この人は私たち教会自身によって、教会そのものの姿として受け入れられ、知られてきた、そういう人物でもあります。洗礼者ヨハネ。自分自身ではなく、ただただ、主イエスを指し示す人差し指のような存在、それがヨハネだ。そしてただただ主イエスを指し示す人差し指のようなこのヨハネは我々教会の姿だ。私たちはそう信じてきたのであります。実にヨハネとはこの我々のことだ。そして確かにそれはその通りなのであります。私たちの誕生もまた、近しい者たちが深く喜んでくれたものであったとしても、それはまあせいぜい内輪の喜びに過ぎないものでありました。当たり前のことですが、我々の誕生は国を挙げての喜び、民族を挙げての喜びなどというものではありませんでした。けれども、私たちの命もまた神がお望みになった神のご計画の中にある命です。その意味では我々がこの世界に生を受けたということはどんな近しいものよりも神が意志しお喜びになった我々の誕生であったと言ってよいものであります。洗礼を受け教会に連なるとは自分の命を、ああこの命は神がお望みになり、神が意志され、神のご計画によって生まれ出た命なんだ。つまり、神の喜びの中にある命なんだということを改めて受け止めることであります。大変大それたことではありますが、ザカリアの一家に起きたこと、その胎に宿るには、神のご意志によるものである。神のご計画の中にあるものである。神の働きのために召された命である。私たち自身のこととして受け止める、まあ、受け止めているものがキリスト者であります。それは我々のザカリア一家に起きたことは、まあ、大それたことでありますが、我々自身に起きている。そうです。私たちに託されている福音とは、この何の変哲もないザカリア一家に顔を向けられた天地の作り主なる主なる神は、この私をも顧みておられる。あなたをも顧みておられる。あなたと顔と顔とを合わせて出会いたいと願っている。力に満ち溢れるこの神は、あなたの味方となり、あなたの心を守ってくれる。 インマネー、このお方、いつもどんな時もあなたと共におられる、あなたの味方である、この福音を語るよう召されて、語るはずのできない神の言葉です。しかしその神の出来事は私たち自身の身に起きたことであります。また私たちがこの福音を届けようとするその人にも起こりつつあることであります。だから語れるのです。それは私たちには触れることのできない天上の私たちと無関係な知らせなのではなく、私たち自身の大変個人的で大変身に迫った喜びとして、キリストとの出会いが与えられ、そして神を信じ感謝の礼拝を捧げるものとされている。それゆえに我々にも託され語れることになりますけれども、我々の身に起きたことだから語れるのだと申しますけれども、だからこそ聖書を丹念に読みながら同時に次のように言わなければなりません。私たちもまた具体的な神の恵みをこの身にいただくものであると同時に、具体的な神の裁きもまたこの身にいただいているものだと、そう言わなければなりません。すなわち20節で、言葉を奪われて喋れなくなってしまったザカリアのように、私たちも言葉を奪われるのであります。ある神学者は言います。これは実際に言葉が喋れるか喋れないか、そういうことではないんだ。たとえ言葉が喋れたとしても、語るべき言葉が奪われるということがあり得るのだ。そういう趣旨のことを言います。まあ、つまり、噛み砕いて言えば、うまく語れないんです。福音の言葉を、福音の証をしようとしても、うまく語れないんです。あるいは、一生懸命語っているつもりになっても、通じないんです。どんなに心を込めて福音を伝えようとしても、この私の身にも起きたキリストの福音の出来事として語ろうとしても、そして聞くあなたの身に起きた、起こりつつある神の出来事などだと語ったとしても、うまく語れない。なんだか通じない。チューニングが合わないように感じることがある。言葉が自分の手からこぼれ落ちていくというか、語れば語るほどむしろ陳腐に響いて、自分でも自分の証の言葉がもどかしくなっていく。今日の最初に申し上げました通り、神の言葉を語ると、我々は神の言葉を託され、神の言葉を語ると、このことは真剣に考えるならば、たとえそれがこの私たち自身の身に起きたことであったとしても、どうやっても自分の力で語り尽くすことなどできるはずがないことなのです。そのこともわきまえなければならない。それを裁きと言います。その意味では、私たちもまたザカリアのように神と出会い、語るべき知らせを与えられながらも、同時に言葉が奪われているものであります。エリサベトのように、この身に神の恵みを具体的に経験し、リアルにその鯛の身をここに宿しながらも、同時に引きこもって隠れて過ごす期間を必要とするのであります。私たち教会もまた、召され、神の言葉を託されたものでありながら、口を開けば自由に生ける神の言葉が語れるようにされているわけじゃないんです。けれども、もどかしい。どうしてこの喜びを伝えられるだろう。どうしてこの恵みを伝えられるだろう。どうやったらこの街道に、あの人、この人が来てくれるだろう。喜んで、ここに身を置いてくれるだろう。私の言葉がもどかしい。 神の裁きを私たちもそのようにして経験するのであります。経験しているのであります。けれどもそういうものをこそ神はお選びになりました。もしもそのような私たちの舌がほどけ、神の言葉を語り、この私たちの語る言葉を神の言葉として聞き、神を礼拝する者が生まれてくれるならば、その時それは、鉄頭鉄尾神の御業であるということが、私たちによくわかるようになるためである。もしもそのもどかしい私たちの言葉が聞かれ、また一人、また一人と、神を礼拝する新しいものがここに加わるとするならば、それは神の業が現実にここで起こったのであります。そして私たちは知っております。それはこれまでも、ここでこの場所で、聖霊の風が吹き起こってきたことであります。私たちの語る言葉が、教会の語る言葉が、毎週毎週神殿の務めのように淡々と語られる、その教会の言葉がこの場所で神の言葉として聞かれ、信仰者が生まれるという奇跡がここで起こり続けてきたのであります。それが隣のあの人、この人、その身に、またすでにここにはいない、あの先輩、この先輩、あの懐かしいとも懐かしい家族の身に、そしてこの自分自身の身に起こったのであります。かつて起こったからといって、必ずまた起こるとはもちろん言えません。それは私たちが自由にできるものではないからです。けれども、ザカリア、エリサベト、そして生まれてくるヨハネというのは、教会のことであり、彼らへの約束はそのまま私たち教会への神の約束であります。もしも今、日本中の教会、世界中の教会、また私たち栗平教会もまた、そのような現代にある教会の一つとして、それらの教会が例外なく直面している伝道の危機、この危機はもしかしたら神が教会に沈黙を命じられたからかもしれません。それは神がお命じになった隠れの期間なのかもしれません。けれどもそうであっても、その身に神の恵みは宿っているのであります。多くの人の目にまだ隠れている間も、恵みはその身の内で育っているのであります。やがて神は、その口をお開きになります。私たちの語る言葉を、通じる言葉、その心に届く言葉としてくださいます。神はそのために、私たち教会を、栗平教会を用いてくださいます。いいえ、それは将来のことではなく、もうすでに始まっていることです。なぜならば、今はここで、その舌がほどけ、神を賛美する群れが、今ここにあるからです。ここで神を礼拝し、賛美する皆さんお一人お一人の姿が、神の霊のお働きのその実現であります。もしも我々がもどかしい言葉を持ち続けるとしても、神はそのもどかしい沈黙においてすら、我々の言葉が通じないということにおいてすら、22節。毎週毎週、この礼拝の場に集ってくる私たち礼拝者の姿を見る人、触れる人に、この人の声はなんだか聞こえないけれども、何を言ってるかわからないけれども、あ、この人たちは 聖女で神の幻を見た人たちであるんだ。そういう印としてすでに用いられているのであります。祈りを捧げます。